ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中洲正治さんとともにお話を進めております。中洲さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、まあ今日はですね、はい、大体まあ2ヶ月に1回京都NPOセンターの平尾さんにもお越しいただいておりますので、はい、平尾さん、よろしくお願いします。はい、ということで、もうね、2月の末になりますけれども、はい、まあ、3月でですね、事業が終わって来年どうしようかということを、もう今から、まあ、もうすでに考えらし、ね、来年どうしようっていうのをかなり計画的に進めてらっしゃるところもあれば、もう駆け込みでですね、来年どうしようかと今やっているところも多いでしょうね。うん、まあ、この時期、まあ、少し前まではいろいろ助成金を申請したりするシーズンだったので、それと合わせて来年度の事業のことを多分どうしようかということを考えていらっしゃったと思うんですけど、一方で去年、まあ、今年1年の、ね、活動を締めくくるような報告書を作ったりだとかも、今月来月多分皆さん、それとか、まあ、年度明けてもですね、
なかなか
年度が終わらないというところもあるかもしれないですねまあ、そういう話含めてですね、今日は、みんなで、まあ、報告書ってどうしろ、どうしてんだろうとかですね、どうすればいいんだろうみたいなことを、まあ、後ほど話できればいいなというふうに思っています。皆さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。京都ハッピー NPO、 本日は、近畿労働金庫共生推進室の中洲さんと京都 NPO センターの平尾さんとともに進めております。引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、この金、まあ、ローキンさんはですね、まあ、実は我々 NPO センターさんもそうですけれども、私も実は登壇をさせていただいて、1月の28日の日曜日、先月ですね、先月ですね、
ちょうど1ヶ月前ですね、
人町交流館で、まあ、NPO パーソンシップ制度の企画の一環としてシンポジウムを開催された。で、災害時におけるコミュニティラジオの役割ということでですね、まあ、ラジオカフェ含めて関西のコミュニティ FM局や県局の方々に集まっていただいて、また九州からも、熊本の、ね、シティ FM の長尾さんにもお越しいただいて、まあ、熊本震災の時にラジオ局がどういう対応したんだろうかということと、まあ、我々はまだそういう経験がない京都ではないんですけれども、災害時における我々の役割、コミュニティラジオの役割ってどんな形があるんだろうなんていうことを、まあ、ディスカッションしたということでしたけども、どうでし、いかがでしたか。
そうですね、私も最後のね、ご挨拶でお話をさせてもらったんですけども、やはり一つはそのコミュニティラジオがね、民間の、力であるということで、いわゆる災害時に、行政の補完メディアという役割ではなくてね、うんうん、きちっと自分たちの判断の中でどういう情報を適切にどういう人たちに届けるのかということを考えてやるというのがすごく大事というお話を最後に、ね、させてもらった記憶があります。
そうですね、シティヘムの長尾さんも、熊本シティヘムの長尾さんも言ってましたけれども、まあ、震災時に、まあ、パッとね、多分その時の災害、まあ、臨時災害放送局を作ってもですね、地域との関係性がないとなかなかそういう情報が集まってこなかったりだとか、
ね、うん、
まあ、その点でいくと、その災害の時はコミュニティFM、このラジオカフェも含めて機能はするんですけれども、その災害のためにやってるラジオ局っていうよりかは、で、災害時に機能発揮できるように日常的にどういうふうに地域との関係を作っていくのかっていうことは重要だと思いますね。
そうですね、特にね、テレビとか、ね、はい、と違って、また特にコンセントがなくてもね、うんうん、電池でどこでも持ち運びできたりとか、
はい、
ね、極めて単純なこう、ね、うん、メディア媒体でもあるので、
はい、
いわゆる有事に強いっていう、ね、
うんうん、
強みがある、はい、ということをですね、まあ、要は日常的にそういうことをこう理解しながら、うまくこう、ね、生活の中に取り入れていくってことが、ね、平時からのこう、ね、ラジオの活用とかね、はい、聞き方みたいなので大事みたいなことはね、お話がきっとできたかなというふうに思いますよね。
うんうんうん、そうですね、中さん、いかがでしたか。
そうですね、まあ、長尾さんのお話にもありましたけども、どっち
との関係を作っていくのかというところで、まあ、コミュニティ力とかいうような言葉もあったりとか、うんうん、あのまあそういう平時におけるあの FM 局の役割、まあ、地域づくりというところの中でそういった役割があるんだと、はい、それが災害時に生かされるということを、うんうん、まあ、参加者された方も改めてそこのあたりについて再確認したというか、まあ、そのことがよく分かったという感想も寄せられたりとか、まあ、人とのつながりについて考えさせられるシンポジウムだったとかね、うんうんうん、いうようなところがまあ象徴しているようなあのそんなシンポジウムだったのかなというふうに思いました。
なるほど、はい、
ね、あの体育館に、ね、皆さん避難されて、うん、各あの学校のね、小学校の校歌を流すみたいなね、なんかもなかなかユニークな、
そうですね、
少しいい判断の、ね、うんうん、情報の使い方だったかな、
まあ、そういうリクエストが寄せられたということと、うん、まあ、その前にそういう校歌を収録してたっていうね、
そうですね、
そうですよね、
うん、まあ、そういうのがストックとしてあったので、まあ、そのリクエストにも応えられて、でいろんなところからそういうリクエストがあって、まあ、あのいろんな階層の方があの災害時ですけど、はい、避難所に集まってられたので、まあ、地域のそういう単位での結束力というんですかね、うん、励まし合いも含めて、まあ、頑張るぞというような、へこたれないぞというような機運にもつながったというふうな報告なんかは印象的でしたね。
そうですよね、まあね、あの、まあ、震災発生してからすぐは多分もうラジオから声が聞こえてくるだけでは安心だったりだとか、うん、うん、あの仲間がいるっていうことでね、落ち着きを取り戻すことがあるかもしれないですけど、まあ、長くなると徐々にそのコミュニティをどう取り戻すかとか、自分の生活を、まあ、不安な中でですね、でもみんなでこう連帯しながらどうしていくかっていう中では、その効果とか、うん、みんなが共通して、ね、歌えたりだとか頭に残ってる話っていうのは、あのすごく役割果たしたみたいですね。うん、
あとあの FM 和歌山さんがね、はい、あの AI 使って多言語放送、
あ、そうですね、
あれもなかなかびっくりっていう
ね、そうですね、うん、AI 使ってね、
24カ国っておっしゃってましたっけね、あの時ね、英語、日本語、韓国語、中国語 ね、
うん、
それはそれですごくいい、ね、ね、活用の方法なんで、
やっぱりその繰り返してそういう災害情報を同じような情報を流す場合は、うん、人じゃなくてももしかすると、
ね、
うんうんうん、いいかもしれないですよね。なんか温かみとか、まだちょっとね、その片言なあのロボット声ですけれどもうん、うん、でも随分滑らかに喋ってましたね、
あの
ね、
だいぶ精度高いですよね、
うん、
あの実際流されましたけどね。
そうですね、はい、いやだから実際和歌山なんか本当にね、うん、海もし津波が来た時には考えないといけないので、その時に、うん、あのラジオ局のスタッフも含めてね、うん、もしかすると避難しないといけない時に、ね、うん、ああいうのは役に立ちますよね、うん、なので、まあ、今回はこの、まあ、シンポジウムの前に、熊本に実際ですね、NPO セン各、ね、中間支援の組織協定 NPO センターをはじめ皆さんがご準備いただいてですね、我々も私たちだけじゃなく、このラジオカフェだけではなくて、いろんなラジオ局が一緒になって熊本を視察しに行って、でラジオカフェでもカフェの部分でもですね、12月には公開収録をさせていただいて、で最後のこのシンポジウムがあったという一連の流れでしたけれども、今手元にはですね、まあ、地域共生推進室のレポートがこうあるんですね。これ毎回実はですね、レポートがちゃんとあるんですよね。で、まあ、これはね、ロキンさん内で共有するのに共生推進室としてどんなことやってきてるよ、はい、ということをこういろいろ報告をされてるんだと思いますけれども、ね、つい最近はワンワールドフェスティバルでも、ね、今誰も置いてけぼりにせえへん、今私にできることということで、
はいはいはい、
SDGs テーマにしたシンポジウムされてましたね。こういうのもですね、全部写真入りで当日はこんなだったよとか、アンケートの結果こうだったよというようなことを報告をされておられますけれども、
はい、
まあ今これを聞いてらっしゃる活動をしているですね、 NPO NGO の皆さんは多分報告書にいろいろ追われている時期かもしれないですね。いろんな委託事業だったり助成金補助金や交付金や、
うん、
の報告書をですね、まあ、やった時にこうすぐ書いて、ね、いけばいいんですけど、どうしても最後にためがちで、うん、で、あ、どうだったっけなとかですね、あの時な誰がどんなことしてたっけなみたいなのを思い出すだけでも一苦労みたいなことあると思いますけど、まあ、NPO センター、まあ、例えば市民活動総合センターの方にも報告書の相談とかどうですか。
そうですね、どこまで何をどう書けばいいかってね、
うんうんうん、
これなかなかすごく難しい質問だと思うんですけども、はい、まあ、前提は報告しなきゃいけないという義務感の中で書くものなので、うんうんうん、 精神的にはちょっと多少しんどいところあるんです
よ、ね、なるほど、もうやらざるを得ない、書かざるを得ない、
ね、書かざるを得ない、うん、しかもあの期限がある意味迫ってるっていうところがありましてね、はいはい、でも言い方を変えればですね、一つ報告っていうのは報告書を出すために書くというよりも、うん、やったことに対する成果を自分たちでまとめるっていう作業の側面がね、一つあると思うんですよね、うんうん、でその成果をまとめるということは、自分たちのやっぱ軌跡をね、はい、きちっとこう残すということであったり、うんうん、次につなげるための一つの文章のストックとしてね役に立つ、まあ、アーカイブ機能があるという一つの側面があると思うんですよね。で当然もう一つ相手を想定して報告するわけですから、はい、それ自身はおそらくこれは例えば寄付をしてくれた人、うんうん、助成金を出してくれた人、支援してくれた人に報告するということなので、いわゆる支援者が直接 見ることができなかったことに対する成功体験をどう伝えるかってことが多分すごく大事で、ね、あのいわゆる支援してくれた方も、ね、お金を出したとかね、何かしたけどあとどうなったか知らないよということではなくて、やっぱりすごく気にしていただいていると思うんですよね、はい、そこをですね、自分たちもこう支援したことを自分たちもやったように感じるという成功体験、これがないと次の支援になかなかつながらないんじゃないかなと、そういう気はしますよね。
いや今の話ですね、結局その義務でね、なんか書かざるを得ないからこの日が締め切りだからと思って書くと本当になんかもう適当にこうなってきちゃうんだけど、うん、実はそれはそうじゃなくてポジティブに捉えれば次につながる、ね、ちゃんとした報告になってくるということですよね。中瀬さん どうですか、毎回書かれてますでしょ。
ああ、まあ、報告の方はね、うん、あのまあ、老基の場合でしたら、まあ、これを年に1回ディスクロージャー誌というのがあって、はあはあはあ、まとめの、ね、うん、報告をあの作らないといけない時があるんですけども、うん、まあ、その時の素材になったりとか、まあ、いろんなところで、まあ、今日みたいなのもそうですけど、はい、あこんなことやりましたっていうのをなかなか口で言うよりはビジュアルに写真があってする方が伝わりやすいというのもありますし、
ですよね、
まあ、それと同じことがいろんな報告書には言えるんだろうなとは思いますね。
あのこの番組でも何度も取り上げてますけど NPO アワードなんかでもですね、最後、はい、報告を各団体さんに来ていただく流れですよね。
やっぱりあの助成金そんな大きな金額じゃないんですけども、50万30万20万10万っていう金額をお渡しして、やっぱどんな活動の成果になったのかなっていうのはやっぱ楽しみでもあり、
なるほど、
あのあこんな風に転がったかとかね、うんうんうん、いうようなあのさらに企画書よりもさらにこう報復化されたような活動になると、逆に応援したくなりますよね、うんうんうん、あのあそれだともう一段ステップこういう企画をやろうとしてるから、あのそこの団体とひょっとしたらつながってね、
うん、
あのとその団体からしたら私はサポートということになるかもわからんですけども、あの地域のことから言うとその活動がさらに先に進むということになるので、うんうん、まあ、そういうのにつながっていけばよりいいかなとは思うんですけども、あのまあ、近々あのアワードの受賞団体の方々はあの4月中に求めていただくので、はい、うん、まあ、そんなつもりで書いていただけたら嬉しいなというふうに思いますね。
なるほどね、はい、まあ、そうですよね、まあ、あのこの場合は3月、まあ、年度いっぱいの事業でそれに助成をされているということなので、はいはい、終わってからということで4月中が締め切り、ね、読んだ時にね、やっぱりそのあ助成されたローキンさん、まあ、助成団体の方もね、ただ最初はいいな、この活動を応援したいと思って、まあ、助成金を出して、その後やっぱり これを使ってくれたのかっていうのは喜びですよね。
そうですね、
うん、でそれがやっぱりちゃんと読み取れるような報告書にしとく、またそれが応援したいって気持ちにもまたなって継続的に支援につながるという、先ほどの平尾さんの話にもつながりますね。
それが一つの成果物としてのね、うんうん、まあ、それはレターなのか、なんですかね、新聞の記事なのか、あのそういう活動写真なのか、はい、一つのまとまったあの報告書といいますか、うんうん、あの冊子になったものなのかとかね、いうのをこう分かりやすいものとしてご提示いただけると、なおそれを違う人にまた紹介したいなとかね、いうことにつながったりとか、私たち の, あの教育ローンのチラシにね、うんうんうん、教育ローンがあのアワード あの助成金を出す一つの、はい、貸出金の 0.05% という関係があるので、うんうんうん、教育ローンのチラシにアワードの、ね、受賞団体 の入れるんですよね。
なるほど。
でそこにはこの間あのこちらにもゲストで来ていただきましたけども、ハーフミラーマラソンということで、はい、あのその団体の結果の写真をこの間載せる原稿を書いたところなんですけど、
太陽が丘でね。鶴見の方ですね。
はい、そうです、はいはい、
そうですね、
はい、
うん、されたもんですね。なるほど、はい、やっぱりそういうふうに、まあ、結局ただ報告、誰に報告っていうのはね、ちゃんとあの、まあまあ、なんていうのかな、想定して、もちろん女性をさしていただいた、支援していただいた方だけじゃなくて、はい、それが一人歩きしてツールとしてね、はいはい、機能するっていうことをイメージして書くと、うん、それはもう一つの広報ツールというか、
そうですね、うん、こんなことに社会に生かされましたということをこちらも言いたいんですからね。
なるほど、はい、まあ、後半はですね、もう少しその平尾さんの方に、実はまあいろんな女性をされているのは、まあ、女性団体、企業さんとか、あ、まあ、労金さんみたいなところだけではなくて、まあ、行政なんかも、ね、いろんな形で、女性や交付金を出されていますけど、そういう話含めて、今現状と、まあ、課題的なところもお話を聞きたいなというふうに思っています。ここで1曲ご紹介いたしましょう。フラワーカンパニーズで Good Morning This New World。さて本日の京都ハッピーの美容近畿労働金庫中津さんと京都の美容センター平尾さんと一緒に、進めております。前半ではですね、まあ、報告書の重要性なんかを他あの話をしてきましたけれども、平尾さんなんかいろんな助成金のですね、審査をされたりだとか、
そうですよ ね、
ね、される機会多いでしょうね、うんう
ん、実は、まあ、もちろん審査もするんですけど、中間支援なのでね、うんうん、という文脈で呼んでいただくんですけども、今年度某財団からね、
はい、
いわゆる研究助成もらってましてね、うんうんうん、そこすごく良かったなと思ったのは、実は報告書が一発じゃなくてですね、うんうん、毎月、
あ、毎月
ちょっとずつ報告をするというね、うんうんうん、スタイルがありまして、しかも報告をして何か困ったとこありましたかみたいなの欄があるんですよね、でそこにこういうとこで今困ってますとか、こういうとこでちょっと足踏みしてますというようなことを書くと、
うんうん、
ちゃんとその内容に関してこういうふうにしてはどうですかってアドバイスをようなね、いわゆるそのアドバイスが適切かどうかは置いといても、
うんうんうん、
いわゆる対話型で最終的に報告を、
なるほど、
ね、常に共有しているということもあるので、でもね、助成金を出した後にもうあと報告が来るまで、うんうん、ほぼ連絡がなくとかコミットメントしないみたいな、ね、はいはい、ところも多い中で、うん、いつもなんとなくね見てるというかね、見てくれている、
うんうんうんうん、
ね、連絡してる、伝えてますというような関係の中で報告をするっていうのは、はい、なかなかそれそれで、ね、いい感じだなと思って、
ま
あ、
一緒に伴走してくれてるっていうのは心強い反面、うん、もしかするともうそこまで面倒見なくていいと思って思ってる人もあるかもしれないですけど、まあ、
ね、多分な心地よいぐらいがね、
はい、
なんかね監視されてるように感じるとそれはそれで嫌なんですけど、
うんうん、
ね、伴走してますよという感じが伝わると、はい、まあ、多分いい感じですね、まあ、
そうですよね。
だからそういう意味ではそれこれ行政、民間いろんなね補助金、はい、助成金、交付金、ね、
うんうん、
いろんな言い方があるんですけどもね、やっぱりその、最後に領収書だけのね、
はい、
チェックをして、領収書の使い、まあ、お金の使途だけがなんか見られててね、あとあまり成果に関しては何も言ってもらえないとか、はい、紙を、ね、報告しても読んでもらえてないようなものが伝わると、これは伝える側の責任もあるかもしれないけれども、これは、ね、読む側のある責任もあるので、
うんうん、
そこはうまく、ね、お互いにウィンウィンの報告書のあり方っていうのは少し、ね、考えてもらった方がいいかもしれないですよね。
なるほどね、うん、あんまり、ね、最後その助成金の報告をして、まあ、お金のことに関してこの領収書はと細かいことあってもなかなかコメントがないパターンの方が、うんうん、今まだ一般的ですもんね。
そうですね、
うんうん、でもう先ほどの中津さんの話だとやっぱり次に、ね、やっぱせっかく最初こう応援してやっぱもう少しね、この部分で何かご一緒できないかなっていうように考えてくださるところもあるということは、うん、ぜひね、そのただばらまくだけじゃなくて、
そうですよね、
伴走して、うんうん、もっと次のステップの応援の仕方を考えていただけるようなね、ことになってくるといいですね。
あと最近ちょっと流行ってるのは、いわゆる報告書として文章を出すというよりも、
うんうん、
報告をする場面とか機会を、
なるほどなるほどなるほど、
ね、例えば5分ぐらいね、
はい、
プロポーザルとか PR 形式でこういうことやりましたみたいなね、なんとなくみんなで聞くみたいなね、うんうん、そういうのだと割とね少し報告する方も、
そうですね、
責任とテンションが微妙に上がるみたいな、ね、
なるほど、
それはそれでいいかもしれないですよ ね、
そうね、報告会的なやつね、そうすると他のね支援者、次の支援者も見つかるかもしれないし、うん、ここの部分一緒にできるんじゃないのみたいなのも見当たるかもしれないですね。
ニューピアアワードではね、2年2回報告書を冊子にまとめるんですよ、
はい、
2年間の受賞団体のね、うんうん、対象からずっと、もうそんなにボリュームが割けるわけじゃないですけども、うん、まあ、それを 新たな助成を申し込むチラシと一緒に、はい、いろんなところボランティアセンターとかいろんなところに置かせてもらって、うんうん、まあ、団体にも当然送るので自分のところが乗るわけですんでね、非常に喜んでいただいたりとか、それを見て活動のきっかけになったりとか、で私どももあのスマイルの寄付先団体になったりとかね、いろんなあの連携も過去の受賞団体とはあの今もお付き合いしている団体も少なくないということもあります。
そうですね、
当然あのこちらのラジオカフェの、うん、第1回の受賞団体ですので、
そう、うちもそうなんですよね。そのローキンさんのそうなんですよ、1回目ですかね、
はい、
ね、まあでも、まあ、NPO 入場側も助成金を、ね、申請する側も実はその原資っていうのは、まあ、財団、まあ、いろんな形はあると思うんですよ。例えばローキンさんなんかは、ね、あの預金の一部がとか、うん、
はい、
うん、でそれ預金をされている方々っていうのはローキンさんに預けられている方で、その人たちにもそれぞれお仕事があって、ね、そう考えるとローキンさんから助成金もらっているイコールそういう、ね、ローキンさんとお付き合いのある皆さんにも支えられているというような、うん、ストーリーもあるので、うん、ただやっぱりお金もらってできたっていうだけではなくて、それをちゃんと社会に還元していくようなね、うん、視点で報告書なんか作っていくべきでしょうね。
はい、
そうですね、
うん、そうするとね、その助成をもらったからどんな事業の成果が出たかっていうことも大事なんですけど、
はい、
うんうん、助成金があったからこそできたっていうね、はい、うん、もう少しこの絞った視点でね、
うん、
すごいうまく報告書なんかに記載をしたりとかね、うん、
はい、
表現されてるとなるほどと、
うんうん、
ね、全体でまぶしたような報告をするとね、確かに成果はね、事業、うん、の成果あるんだけど、ある意味何に使われたとかね、
なるほどなるほど、
なかった時にはどうなったんだろうとかね、うんうん、そういうところの違いね、よく言うのは例えば盆踊りなんかね場合は助成金がなかったら、
はい、
テープで流す、
うんうんうん、
あったら生歌でやるみたいな、ね、だいぶ違うんですよ、ね、
なるほどなるほど、
うん、そういうのはこう、ね、きちっと差別
があって、ね、これの助成金があったからこんなことできたっていう ね、うん、
まあ、全体それで活動がどう発展したかっていうね、はい、そんなメッセージが込められてると嬉しいですよね、
うんうん、なるほどね、ぜひですね、皆さん今からのシーズンもうね、もうすでにいろんなこと書かれてるとは思うんですけれども、うんうん、そういう視点でですね、報告書皆さん作っていってはいかがでしょうか。はい、まあ、また来月も、ね、ご紹介できたらと思うんですけれども、スマイルがちょっと変わるらしいですね、社会貢献預金、ね、スマイルが、
社会貢献預金スマイルは12年から始まって、皆さんにご利用ご預金いただいたんですけども、今年度の3月で終わりで、はい、4月1日からは新しい社会貢献預金笑顔プラスという名称で、
うんうん、
リニューアルしてスタートするということになっております。
はい、
はい、また来月の放送でもう少し詳しくご案内できたらなというふうに思っております。
と、はい、うん、いうようにね、まあ、その原資となるものも、ね、助成金の原資になるものも徐々にバージョンアップしたり、ね、女性団体の方も、まあ、見直しをかけたりだとか、
そうですね、
うん、されてるわけですよね。ね、ぜひですね、その支援する側とされ、まあ、する側とされる側、ね、もっと距離近くですね、どういう形がいいのかな、まあ、女性の中身によっても、ね、違うのかもしれないですけれども、うん、そういう視点でですね、進んでいったらいいなというふうに思います。さて、もうあっという間に終わりの時間に近づいてきましたけれども、ヒロさん、
はい、
なんか最後まとめを、
まとめですか、
はい、
皆さん徹夜してでも報告書は出しましょう
そうですね、はい、でそれとあとは、まあ、総会シーズン、例えばラジオカフェなんか12月末で終わりなので、はいはい、今月実は今日ですね、まさに今日総会なんですよ、この後この後総会ね、で、まあ、今年度、ですね、今年の1年のですね、方向性がいろいろ定まるわけですけれども、まあ、組織がね、いろいろ、まあ、人員が変わっていったりだとか、うん、今まで力でしたところがこっちに移ったりだとか、いろんなことが皆さん、ある時期だと思いますので、多くのがね、まあ、3月で6月とか、そうか、5月、6月が多いですかね、うん、ぜひ、そういう機会も大切しながらみんなでこう意思決定してですね、次のステップに行けるようにしたいと思います。今日は中須さん、平尾さん、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はいはい、
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。